はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはコーチングの目的は自立というお話をしていきたいと思います。昨日ね、ちょっと個人的な思いがあって、関東大学リーグ祝100周年という話をさせていただいたんですが、昨日のボイシートークテーマがですね、課題の見つけ方ということで、まあ私にぴったりじゃないですか、ね、コーチング、コーチの方、教員の方が、ね、リスナーさんに多いこのチャンネルにとって課題の見つけ方というのはね、非常に大事な、テーマかなと思ったので、1日ずれましたけども、今日改めてこのテーマに、のっとって話をしていきたいと思います。まあ課題の見つけ方ってことなんですけど、これ、課題がですね、あなたのチーム、何かしらあると思うんですね。でもある方がいいんですよ、課題がね。これはうちのチームの課題だと、こんなことができてないと、こんなことできなくていいのかって思うようなことがあった方がいいんですね。これ逆に何にもなかったらですね、なんていうか、こう向上心のない、または目標意識の高くない、ね、そういう集団になってしまうので、課題っていうのはあること自体がいいことだというふうにはまず思うんですね。ただ今日ね、それを言いたいのは、課題があるないというよりも、誰が課題と思うかっていうことが大事なんですね。誰が課題と思うか。うん。で、まず私の、個人的な思い入れとして、コーチングって何ですかと言われたら、現状を把握しますと。うん。で、目標を決めますと。で、目標と現状の差を埋める具体的な方法を相手の内側から引き出すこと。っていうふうに私は定義してるんですね。現状の把握と目標の設定で、その差を埋めるための方法を相手、まあ私たちで言うと生徒、選手のですね、内側から引き出すというところが大事で、この相手の内側からっていうのがキーワードなんですね。うん。まあ要は、練習試合やりましたという時に、監督一人、あなたの、コーチであるあなた一人がですね、いや、うちのチームはディフェンスが課題だな、リバウンドが課題だな、点数が取れないことが課題だなっていうふうに思ってたとしても、肝心要の選手自身が何にも思ってなかったとしたら、これね、前進まないわけですよ。ね。だから私が大事なのは、コーチが思ってることと選手が思ってることが、一致していくってことはすごい大事だと思っていて、きっとこういうことが課題になるだろうなと、今後ここが伸びしろだな、来週はこんな練習したいなっていうふうに思うことを、伝えてね、納得させるっていうことも大事なんだけれども、理想はやっぱり自分の内側からそれやんなきゃなって思わせるっていうことがすごく大事だと思うんですね。はい。じゃあどうしたらその、理想と現実のギャップを相手の内側から、ね、学習者の内側から引き出せるかっていうことなんだけど、これはもうね、唯一の方法、失敗させるしかないんですよね。失敗させると。うん。成功体験から得る自信みたいなものも当然ありますけれども、人間強烈に学ぶってやっぱり失敗体験からじゃないですか。ね、練習試合やりました。で、これが通用しなかったとかですね。うん。もっと具体的に言うとですね、残り数秒1点、勝ってる、そういうところの場面で、自分がボール持っててですね、緩いドリブルをしたら相手にポーンとスティールされて、で、逆転のレイアップシュートを許したというふうなことがなったら、それはもうその人は、自分のドリブルのね、ハンドリングミス、これが勝負決めちゃったと。やっぱりここは今までね、結構適当に練習してたから、これじゃいけなかったんだな、なんていうふうに思って、次の練習からこう、やる気になるわけですよね。だから、いくらでもその、立ち直れる失敗体験をさせていくってことはすごく重要なのかなと思います。まあ今はね、残り数秒の場面でって試合の話をしましたけれども、これ普段もの練習も一緒で、やっぱりその、うまくいくためだけのですね、練習、型通りに行くっていうための練習だけだと、なかなか失敗体験積めないので、普段の練習もイメージとしてね、成功体験が6割、失敗体験が4割っていうぐらいに、失敗を設計するってことはすごい大事だと思います。はい、ぜひですね、皆さん の限られた時間と環境の中で工夫されている練習があると思うんですけども、どれぐらい失敗体験を積ませる設計になっているかということ、これ一度確認していただいてですね、形だけの練習だったなと、ね、その型を覚えるだけ、やり方を覚えるだけに終始してた練習だったなということが、もし反省として思いつくんであれば、 ぜひですね、成功体験6、失敗体験4というぐらいにして、設計し直していくといいと思います。まあ、一番簡単なやり方はそのね、ゲーム形式、対人練習にしていくということ、これも一つでしょうし、その練習のやり方、ドリルのね、難易度を少し上げていくだとか、その辺のところのコントロールによって、成功体験、失敗体験の割合を増やしていくということができるのかなというふうに思います。はい、では話まとめていきましょう。今日のテーマね、課題の見つけ方ということで、まずコーチングって何ですかということを考えたときに、理想と現実のギャップを埋める方法を相手の内側から引き出すということですね。まあ、この意味で今日のタイトルになりますように、コーチングの目的っていうのはあくまで相手の自立ということになるわけですね。で、その自立をさせる、自分の内側からこう、あ、これやんなきゃなっていう風な課題意識を持つためには、やはり、適切な失敗体験をすることしかないのかなという風に私は思います。なので、成功体験よりも失敗体験ということで、日頃の練習または練習試合の設定でですね、ぜひ成功体験が6割、失敗体験が4割という風になるようにコーチがコントロールして環境設定、課題設定をしていくと、コーチングの目的に沿った自立を促すことができるのではないかというお話です。ちょっとだけ、もう少し話をしますので、このままお付き合いください。はい、ということで、今日の放送いかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったなと、なかなかいいこと言うなということであったらですね、ぜひいいねのボタンを押して、応援してくださると嬉しいです。いいねのマークが多い放送はですね、あ、こういう放送皆さんお好きなんだなということで、私へのフィードバックになりますので、ぜひ、ハートマーク押しといてください。また、チャンネルのフォローまだしてない方がいたらですね、チャンネルのフォローよろしくお願いいたします。現在1395名ということで、もうちょっとで1400名です。協力お願いします。実はですね、今朝気づいたんですけども、このボイシーでバスケの大学始めてですね、昨日8月27日でちょうど1周年でした。丸1年ですね。私ラジオの方は今まで、Apple Podcast または YouTube Podcast の方で、もうかれこれ4年ぐらいやってるのかな、もう毎日更新、ほぼ毎日更新4年ぐらいやってるんですけども、このボイシー審査制なんで、ボイシー審査が通ってですね、これやってるのは昨日が1周年だったんですね。はい、ということで、なんかすごく関東大学リーグ100周年の試合とですね、ほぼ一緒の時期で、なんか嬉しいなというふうな感じで、これも皆様に支えられてね、聞いてくださるあなたがいるからこそ毎日、更新できております。本当にありがとうございます。ぜひ明日以降もよろしくお願いします。昨日の放送の関東大学リーグ戦100周年という放送に対してのコメント読み上げます。個人的な話だったんでね、やっぱり視聴回数減ってたんですけども、コメントいただいた方ありがとうございます。まず宮崎先生、歴史ある大学バスケについて教えていただきありがとうございました。伝統のある母校のヘッドコーチとして、きっと三原先生にはご手腕を振るう喜びとプレッシャーが相当あるのではと勝手に思っています。スポーツの価値や文化についてもう一度考える機会を与えていただきありがとうございましたということでね、こちらこそいつもご支援ありがとうございます。本当に感謝しております。影島さん、おはようございます。そのような歴史あるチームのヘッドコーチを任されていながら多方面でのご活躍されている三原先生、すごすぎますということで、いやいや、そんなことないと思います。今私が監督しているチームの歴史を調べてみたいと思いました。私の地区では1年生大会があり、つい先週28回目が開催され、大会史上初アベック優勝を果たしました。おめでとうございます。拍手。いいですね。短い歴史でありますが、そういうことも選手に伝えてあげると嬉しそうでした。ということでね。チームの歴史、文化、こういうのって大事ですよね。はい。影島さん、素敵なアウトプットありがとうございます。また、安倍さんからは、お祝いの絵文字いただきましたね。本当にありがとうございます。こんな感じで、一文字でもいいので、絵文字だけでもいいので、コメントいただけると大変喜びます。ぜひ、今日の放送のアウトプットにコメント欄使ってください。そしてですね、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は、研究室の方ね、一度案内ページから覗いてみていただいて、1ヶ月だけでも体験していただければと思います。ここのところ、連戦が続きですね、ちょっと声が枯れていて、申し訳ありません。聞き苦しいところがあったかもしれませんが、今日もここまで聞いていただいてありがとうございました。また明日お会いしましょう。それでは三原学でした。ありがとうございました。それではまた。